ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。こんばんは、直木ひろよです。そしてスタジオには薄木にあります上山仁クリニック上山奈穂先生をお迎えしています。奈穂先生こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月はラスト月間ということで、
はい、奈穂
先生とちょっとお話をしてるんですが、はい、さあ奈穂先生、この番組コンセプトとしていくつになっても体内年齢20代をキープしたい、その秘訣を解き明かしていく番組ということでずっとお送りしてきたんですが、本当に、ね、いろんな多岐にわたる内容をお送りしてまいりました、はい、さあ今回はどんなお話をしていきましょうかね。
今回はやっぱりですね、本当日本だけで終わらない話だったりとかするので、うん、やっぱりこう世界規模でのこうつながりがやっぱ大事になってくるので、うん、なんか本当医療とかもそうなんですけど、はい、科学技術とかもそうなんですが、うんうん、本当日本だけの問題じゃないんですよね、はい、各国の研究だったりとか、うん、じゃあどういうふうに人がどういうふうに向かっていかないといけないのかなっていうことが、うんうん、本当にすごく大事になってきてるので、そう考えたときに、うん、じゃあ果たしてじゃあその地球を、うん、人類をこう向かわせていくときの、うん、じゃああるべきリーダーの姿って、うん、じゃあ何なのよっていうふうに思ったんですよね。
あ、なるほどね、大きく来ました。そうなんです、今回も
本当大きく来ちゃったんですけど、うん、でも実際ねこれもう関わってくるんですよね。
確かにね、そうですよね
本当全然実は他人事じゃなくて、うん、私も関わって医療とかもそういったものの中で動いてるので、うんうん、実は本当勝手に今日本のこの鹿児島のこの部分だけでやれることじゃなくて、うん、結局そういったものに動かされてるんですね。
わかります。どういうリーダーかっていうことによってやっぱり学ぶこともどんどん変わってきますからね。
方針も変わってくるし、どういうふうに持っていくので大きく変わってきて、うん、それが正しければいいんですけど、うん、まあ、何が正しいかというふうになってくるんですが、はい、ちょっと良いダメじゃないの、これ修正しなきゃということも、うんうん、これまでかつ、ね、いろいろあってきただと思うんですね、はい、それがどうにかこういうふうに来て、うん、今技術革新がある中で、うん、やはりこういったところがかなり重要だなっていうのが、うん、やはりもう目に見えてきているところなので、なんかね、そういったものね、うん、もうすごく私自身も感じるなというのがあるんですが、うん、なんかね、ここ医療でも、うん、日本も変わってるじゃないって感じたことがあって、つい最近、うん、医師の日本のね、医師国家試験がどうなってるのかなって、はい、ちょっと前のパッて見直したんですよ。
すごい、先生、何年ぶり？
すごい。
ごめんなさい、10年で何年？聞かなきゃよかった。
本当に何年ぶりかなっていうか結構前です、
うんうんうん、
でもそれで変わってたんですよ。同じようなものかと思いきや、
同じものじゃないんですね。
全然変わってるって、もう全然ね、医学部での学びそのものの方針が変わってないので、うん、大丈夫なのかしらって思ったんですよ、
はいはい、
こんなんじゃ心配で、うん、科学とかね進んできてるのに、はいはい、こんな変わってない状況で大丈夫なのかと、医学部は、うんうん、医学はって、うん、日本の、はい、不安になって見てみたら、一応医師国家試験そのものはちょっと変わってきたぞっていうのが見たので、ちょっと安心したっていう話なんですよ ね、
だってね、この番組でもこう年々やっぱり医療はどんどん進歩してきてるっていう話を
なのにっていうか、
でもやっぱり、はい、じゃ実際その医師国家試験でもやっぱりこれからその、ね、お医者さんの卵たちも
そうです、
どうなのかと思ったら学び続けてるってことですね。
現場はね、そんなに大きく、うん、やっぱこう本当にこうガッて変われるかというと変わってないところがあるので、はい、うんうん、大丈夫かなって言ったら、うん、一応そういう方針は立っていて、うん、どちらかというとグローバルスタンダードというか、
はい、
医療のものは、うん、一応ですね、世界医学教育連盟というものがフランスに、ね、あるんですよね。でそういったものに合わせて、うん、やっぱこういう医療というか人間の、うん、知識財産といったものはどこかの国だけのものっていうじゃ済まないじゃないですか。
確かに、
やっぱりもう人類のものなので、うん、共通の知識であり、うん、財産だっていうのがあるので、はい、やっぱそういう医療といったものもグローバルスタンダード的なものでどこかが占有するものでもないじゃないですか、本来ね、
はい、
やっぱそういう認識があるので、うん、やはり同じスタンダードでの医師というものを育てましょうという考え方が一応ちゃんとこうじわーっとですね進んできているようなんですね、
すごい。だそうですよね、だって医療っていうのは世界共通で、はい、
そうあるべきですね、やっぱ冷静に考えるとですよねっていう、
うん、
なので、うん、やっぱり USMLE というアメリカの国家試験があるんですけれども、はい、そちらに、うん、 順次だというかそちらに近づけているような考え方になったんですね、うんうんうん、おーってちょっとおーって思った瞬間だったので、
うん、私だからその話を聞いてすごく身近に思ったことがあって、はい、最近それこそ医学部6年生のことを話をしたことがあるんですけど、はいはい、その子が来年、うんうん、日本の医師国家試験をやっぱり受けますよね、はいはい、でそしたらその日本の医師国家試験だけじゃなくて、はい、その何週間後かにアメリカの医師国家試験も受けますっていう子がいて、はいはいはい、すごいねっていう話をしたばっかりだったんですよ。だからやっぱりその、ね、調べたらなんか日本の大学でもなんかそのアメリカのお医者さんたちと同じ土俵で戦うためにそういう、取り組みを進めてるっていう大学もありました。
はいはい、なんかやっぱそうなってくる、ね、うんのが正しいのかなって思いますね、
うん、そうですよね、うん、だからやっぱりその、ま、アメリカの医療とか、ま、そのアメリカの医師国家試験を受けると、うんうん、アメリカでも実際に医師として働けるということなんですよね。
まあ、何段階かありますけどね、1個受けて終わりじゃないので、
ね、
やっぱちょっと何段階か受けないといけないんですけども、そうやっぱ その国々で の、うん、規定があるので、うん、その規定を満たしたものではないとその国では働けないっていうのがありますから、うん、いやそうですね、どこに国にとったものも、はいはい、その資格を生かせますっていうことは日本でもありませんので、うんうんうんうん、その国に沿った資格をちゃんと取ってやりましょうということがありますから、
うん、
まあ、
ただすごい、でもなんかどんどんどんどんやっぱりねグローバルな感じ、
そうですそうです、うん、特に医療とかでやっぱそういうものではないのかなと思うんですね、はい、なんか独占してこう持っていくものではやっぱないですよねっていう倫理観っていったものがちゃんとあるんだなっていうのがあったので、まあ、ちょっとああいいことだなっていうふうにやっぱ少しやっぱ変わってきてるんだなっていうのが見えたので、ま
あ、
その辺もね少しねほっとしたというか、なんか嬉しいなっていうふうに思いましたね、
そうですね、やっぱりこうねこれからの人たちはやっぱりこうどんどんどんどんこう世界を見て広い視野でこうものを考えていかなきゃいけないような時代になりますもんね。
本当ね、ダメですよ、うん、ね、いや本当にこう島国で来れましたけれども、うん、はい、そのすごいメリットもありますが、うんうん、やはり、うん、どの国もおいてもなんかこうもうつながってる、うん、なんかですね、もうインターネットがこんだけこう普及して、はい、お互いのことちゃんとこう見えてる中においては、うんうん、なんていうかもうこの中だけで生きていこうとすること自体がまず難しいので、うん、はい、やはりもう国際的知識を持って、うん、国際的な場でのちゃんとこう活動ができるような子たちを、うん、やっぱもう自分もそうですけど、うん、なんか育っていく努力するそういうふうにしていかないと、うん、まあ、ちょっとね通用しないっていうところありますよね。
確かにそうですね、もうなんかそう話を聞いてると今私もあの高校3年生の娘がいるんですけど、はい、まさにだからやっぱりそういった若い世代にもこれからね、うん、世界を見据えてなんかこ う、ね、道しるべを作ってあげた方がいいのかなっていう考えが
すごく大事です、
ありますね、まあ、
そのためにはまず自分の国はどうなのだっていうことをちゃんと学ばないと、うん、まずふわっと外に出ればいいのかとか、うん、外のことだけを勉強していけばいいのかっていうことは、うんうん、まずそれがダメなんですよ。まずうまくいかないし、じゃああなたはどうなのって言われたときに、うん、自分のアイデンティティだったりとか、はい、どういったことなのかっていうことをまず語れないっていう、うん、まず自分たちの国、自分の出身、はいはい、出自、自分たちの歴史、はいはい、そういったものをきっちりとちゃんと学んだ上で、うん、だから外に出ることができるんですよね。なので本当のグローバルな、うん、人の生き方というか教育っていったものは、はい、まず自分がまず確固たるその国での自分という立ち位置をしっかり理解していること、うん、その上で世界が広がるっていうのがあるので、うん、なので日本はね、うん、その辺が本当にふわっとしてきて、私もそういう教育を受けてないんですよね、うん、思えば絶対全然そういうのなかったなっていうのがあるので、うん、だからこそ今からより世界が近くなっているのにあるので、うんうん、自分もそので本当必死に今勉強し直してるんですね、歴史とかだ、もうまず自分の国の歴史っていったことをまずかなり見直してるっていうことと、うんうん、プラスその上の世界がどういうふうに動いてきたのかなっていうのを見直してるんですが、うん、そういったことをちゃんと今からの子たちはより真剣に私たちが学んできた時よりももっと学ばないといけないだろうなって、うんうん、でそれを教えられる人がいるかというと、まずそこに問題があるから、うん、もう自分たちでそういったものを当てにせず、うん、いくらでも情報があったりとかそれを、ね、大事にしてるっていう人がやっているんですよね。もうこのままじゃダメだよねって自分たちのことを知って、はいはい、外に行ってこともちゃんとやっていかないと偉いことになりますよって、大学ではもう真剣にも死ぬほどやらないともうやばいですよっていうことをね、
いやいや怖い怖い
怖い、いや本当に今もうすでに見えますもんね、うわーっていうのが見えるので、うん、なのでもう口酸っぱく、うん、私たちが今の私が過ごしてた時よりもさらに厳しくなってきてるので、うんうん、まあ、そういう、ね、思いを未来をやっぱ育てていくことにやっぱバトンを渡してあげないといけないということをやっぱり ね、考えないといけないので、まあ、厳しいことを、まあ、そういったことをちゃんと伝えていかなければというふうに思いますね、うん、上が良かったからいいなんて決してそんなことを思っていけない、時代は変わってるんだよっていう、
はいはい、
なのでやっぱ必要だと思うことを自分たちが身に染みてやっぱ考えて取り組んでいかないとやっぱダメですよね、
う
ん
う
ん、
なるほどね、はい、自分がこれからどんなことを学びたいか、どういう人から学びたいか、そうですね、どういうリーダーのもとでっていうのはちょっと
大事ですね、
大事になりますね、
いや本当にリーダーで、うん、今まさにこれが完璧なリーダー像っていないじゃないかっていうのが現実ですよ、うん
う
んね、
そうだからあるべきリーダー像っていうのは本当にいろんなところで言われますよね、
はい、
なお先生 どんなリーダーがいいなって、どんなリーダーを追い求めてます？
やっぱり本当に、うん、ちゃんと、うん、まあ、まず日本のリーダー像と世界のリーダー像って変わってくるんだと思うんですけど、やっぱりこうちゃんと国を大事にすることと地球を大事にすること、
うん、
それを合わせてちゃんと生きていかないと、やっぱり自分の生きてるそのスタンダードこの土台っていったものがないと生きていけないじゃないですか、はいはい、私は今日本人ですから、やはり日本をしっかりと守ってくれること、うんうんうんうん、さらにちゃんと次につなげていくこと、
うんうんうん、
で日本だけが生き残ることまずないじゃないですか、はい、この地球があってこそになってきますよね、はいはいはい、ってなるので、うん、その上でちゃんと地球をちゃんときっちりと守っていく方向、
うんうんうんうん、
で今だけでいいやっていうような考え方、うん、だいたい経済面ではそういうこと考えてんじゃないのっていうふうに言いたくなることがあるんですけれども、うんうん、ちゃんとその先 SDGs とか言ってますけど、
はい、
なんか生半可なに SDGs ですよね、あれ、なんかなんだかなって本当にね、はいはい、裏のね、ちょっと見えてるところがあるので、うんうん、本当に次の世代にちゃんと未来をつなげていく、うん、もう10年20年じゃなくて、うんうん、100年500年1000年先をやっぱり考えないと、うん、なんかここでね生きる資格って本当にあるんですかって思いますよね。
本当そうですね、はい、だからやっぱりこうあるべきリーダー像ね、だからやっぱりそういったのが対応力だったりとか、
そうですね、
あったりやっぱりこうみんなとこう会話するそのコミュニケーション能力だったりとか、はいはい、うんうん、やっぱりだからそういうあるべきリーダー像を追い求めると、やっぱりそのね、このこれからの若い世代にもこういう力をつけるためにはどうすればいいかっていう風な流れになってきますもんね。
なってくると思います。そこから見ていくと、うんうん、どんどんあこういうことをやっぱしなければということが本当に見えてきますよね、
うんうんうん、
本当国際的な、ね、直樹さんが言うコミュニケーションというか、
はいはい、
この友達のここだけのじゃなくて、うん、世界的な状態でのコミュニケーションというその能力っていったことはやはり求められますよね、
うん、そうやっぱりね、会話から生まれることってたくさんありますからね、はい、
ありますね。
さあここでメディカルエステキャンペーンの告知です、前回大好評でした第2弾6月末まで実施いたします。メディカルエステは医師監修のもと体の内側外側の両方からアプローチしてお肌の改善をサポートしてまいります。エステやセルフケアでは効果が実感できないとお悩みのあなた、ビューティーコアサポートで検索してみてください。さあお送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は宇山人クリニック株式会社 US 計画の提供でお送りしました。さあなお先生、いよいよ次回の最終回となります、
本当ですね、
お付き合いください、
はい、よろしくお願いします。